おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、始まりました。よろしくお願いします。
すいませんですね。
いやいやいや、朝からというか、そうですね。いつもとはちょっと違う時間帯にね、
録音しておりますが。そうそうそうそう。本当はね、いつも木曜日収録してるんですけど、徳間さんがね。
僕の、そうですね。今なんか受け止めた感じにしてましたけど、
うんうん。
小木さんの要望を。
うんうん、
僕の要望でした、よく考えたら。
そうそう、だから来週とか今週はもしかしたら休みになるかもみたいなのをツイートしてたんですけど。
はいはい、まあやっぱりこうね、更新は途切れさせたくない
なと。そうですね、思いが強くですね。
やっぱ日常ですから、なるべく途切れさせたくないということ。
そういうことですね。
まあまあ。ということは、途切れさせたくない日常があるってことですよね。
うん、まあそういうことになりますわな。
まあ、僕はね、相変わらずの日々を過ごしてますけどね。
うん、本当ですか？
まあ、けど最近とにかくお湯に、なんて言うんでしょうね。頻繁に浸かるようになりましたね。
ああ。
はい。
スノーモンキーと一緒ですね。日本猿と。
あ、そういう、うん、あるんですか？やっぱりあれは、なんですか、腰痛のためなんでしょう、
ね。ですかね。
ああ、そうですか。
あ、でもすごいらしいよ。北国で、
はいはい、
なんか俺らめっちゃ当たり前になってるけど、
はい、
あんな寒いところで生活する猿いねえらしいよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。だからスノーモンキーって言われて、まあ、世界ではすげえ。
あ、世界的に見て。
そうそうそうそうそうそう。
だから、まあなんならこう、冬が苦手な動物ぐらいなイメージなのかもしれないですね、世界的には。
そうそうそうそう。
ああ、ほんでそれが温泉入っとるっつって。
温泉入っとるっつって。なんかもうちょっとこう、大々的に、なんか俺ら東大元暮らしでね。
まあまあまあまあ。
そういうのがあるのよ。まあ。もっと徳松さんを違う目線で見てたら、もっと面白い見方が。いや、
僕はスノー。
世界的に見たらすごい。いやいやいや。
僕はいいです。スノーモンキーだけを世界的な目で見てください。
お湯に浸かるトコマスが見られるなんて。
いや別にそこら辺の近所なんか適当なところで使ってるんじゃなくて家の浴槽に使ってるんで。
あ、そうなんですか。
はいはいはいはい。いや、まあけどそういうなんかシンプルになんか全部、うん、その動物の生物学みたいのはね、うん、全部意味があるんでしょうね、うん、やっぱり。
いや、そうだと思いますよ。
全部おばあちゃんの知恵袋的なことで動いてんだと思いますよ。
本当に？
いや、だって、本能的にでしょうね、やっぱりまあ。まあ、単純に寒いっていう理由でしょうね。
まあそうだね。だから
本当は嫌なんだと思いますよ。沖縄行きてって思ってるんだと思いますよ、多分。
猿が？
そのスノーモンキーね。はい。沖縄住みてって思ってる。
知らないけどな、その世界観をな。沖縄があるっていう。もうちょっと南に下ればよかったのにっていう。
そうか、なるほど。
そうですよね。
ああ、そういうことか。
実に日本的ですよね、だから。
あ、けど絶対そうですよね。知らないですよね。
どら知らんでしょう。いや、だから、まあ悪い方すると諦めたっていうことだよね、ここでって言って。まあ俺みたいなもんだよね。名古屋でいいやって言って
。いやいやいや。寒いみたいな言い方ですけど
な。名古屋でいいやって言って、そういうね、要は目標とかをしてね。
知ってるけど、東京っていうところがあるのは知ってるけれど。
知ってるけど、もう名古屋でいいやって。
スノーモンキーとは違いますね。知ってる上で。
独自の進化を遂げてますからね。
いや、進化なんですか、それ。
そら進化ですよ。名古屋でね、生きていく。上でね。
なるほどね。
どうやってやれば楽しいものをね、コンテンツを作っていけるかっていう。
確かに、胃の中の蛙みたいな言葉ありますけれど。
うん、いやいや、本当ですよ。
ああ、そうか、動物はそもそも知らないんですよね。
そりゃそうだろう。知ってたら不思議だよね。
ああ。
一匹ぐらいいんのかな？どう沖縄まで行ったんだけど、もう一回戻ってきて。
いや、
やっぱここだなって、この温泉が気持ちいいんだよっていう猿おんのかな？おらんやろ、多分。
いやーけどどうなの、まあなんかある気はしますけれど。
ねえよ。 ねえだろお前。
いや、
さすがに。
ああ、だからまあ、なんか、いろいろ知ってるっていうのも、一長一短ですね。
いや、そうです、そうそう。だからどう生きるかですよ、本当に。
うん、広く知るっていうことは大切ですけれど、
大事だけどね。
何も知らない幸福っていうのは確実にありますね。
それは僕は非常にあると思ってるよ。
あ、うん、まあ、まあまあ、けどね、僕ら人間は、やっぱり生きていく上で、いろんなものを吸収していかないとダメですからね。
う
ん、
まあまあ、その知る喜びもあるしね。
そう、知る喜びのことを忘れてました。そうだ、知る喜びもありますからね。
そうですよ。毎週のようにね、こうやってやっても、何を知ってんのか分かんないけどね。
何を。
徳松さんだけを知れて
るっていう、ね。ある程度、一般常識は知ってますよ。はい。
徳松を知っていくっていう知る喜びだよね。
いやいやいや。
いろんなタイプの人間がね。
喜びあります？なんか。
あるあるある。
それこそ知らない方が良かったみたいな感じ。
あ、そういう面もある。
そういう面もある。まあ全部スノーモンキーに通ずるものがありますね。
いや、でも本当すごいらしいよ。だから、
はい、
俺らはね、当たり前のように、だから、当たり前のように見てることこそすごいことっていうのはね、まあ、何がすごいかっていうのは、まあ、傍から見てね、それは判断されることだから。あ、
そうですね。
ああ、それが全てとは言わんが、意外とこう日常にね、
そうなんですよ。
その、すごいことって転がってんだよ。
で、今インターネットとかね、いろいろありますから、
うんうん、
世界中のことを知ってるようで、本当に知らないことばっかりですからね。
だって俺のことお前何も知らないじゃん、結局。
ああ、そういう意味で言うと。いや、まあ僕は、こう日々に、こうね、名護構造も含めて、少しずつ知ってってますけれどね。
うん、そうだよね。
ふと考えたら、知らないことばっかりですよね。
そうだよね。意外とこういうのが好きとかね。
知らないですよね。
とかね。
うん。おじさんの音楽の趣味とかね。
そうそうそうそうそう。はい、あ、それ行ってきたよ、このお前。
あ、はい。
そういう音楽で言うと。あのね、俺ね、NoFX っていうバンドが好きなのね。海外のね。
パンクバンドみたいな、ね。
パンクっていうか、まあまあ、パンクメロコアの、ね。
メロコア、はい。
で、その人たちが多分解散っていうか、まあ、活動休止なのか解散するのか、まあ、はい、大々的には言われてないけど、はい、まあまあ、ちょっともう、やめますみたいな。
だ、ひょっとしたらもう見れるのが最後かもと。
そうそうそう。で、まあ、ファイナルツアーって言って、はい、世界中回ってんだけど。
あ、ほうほうほうほう。
で、その、ジャパンツアーみたいなのがあって、で、いいまあ、結局そのツアーは取れなかった。
はい。
で、パンクスプリングって言って、フェスだよね。
はい、
で、フェスの、に出るってなってたから、はい、まあ、それチケット取ったのよ。
あら。
まあ、高いね。
ああ。
うん、で、そしたらね、あの、ハイスタンダードも出るって言ってね。
あれ、日本のね、有名なメロコアバンドですね。僕ら世代、まさに世代ですよね。ノーエルとか、ハイスタとか。
で、はい、行ってきてね、
はい。
めちゃくちゃ楽しかったんだけどさ。
うわぁ、いいっすね。
俺、ダイブしちゃったよ。46歳のおじさん
の。ダイブっていうのは、あの、あれですよ、ステージに上がってとかじゃない。
ステージまでじゃないけど、ダイブっていうか、なんていうの？
上、人の上乗ったみたいな。
そうそうそうそうそう。あ、
すごいっすね。
あれでもさ、若い時はさ、
僕もあれ永遠に人間がやっちゃダメな現象かと思ってましたもん、もう。
ほんでさ、
はい、
やっぱさ、若い時はさ、
うん、
なんかそれでもなんか様になってた気すんの、なんとなく。
まあ、なんとなく皆さんね、イメージ湧くと思いますけど、人の上に、まあ、胴上げじゃないですけれど、
なんか、喪主があって、まあ、上に上がって、上に担がれて、
担がれて、
こう、
波に乗るみたいな状態ですね。はい、
あ、そうそう。
まあまあ、結構パンクのライブとかだと、まあ、昔はよくあったんですけど、
ね、
若い時は、様になったけど。
なってたんだけどさ。なんか俺、あたふたしちゃってさ、やっぱり。もうね、ダイブって溺れるんだなと思った。
なるほど。
人の波でも人ってちゃんと溺れるっていうか。いやいや、
ちゃんと危ないですよ。気をつけないと。
本当乗れてなかった、あれは。
あ、なんか。
恥ずかしかったもん、なんか。
ああ、なんか、溺れてる感じで。
溺れてた、ね。
巻き込んだ。自分から乗ってったのに。
そう。
自分から波に乗ってたんだから、飲み込まれちゃった人みたいな、なんか。
そう。縄って言ってたもん。縄って、もう。
ああ、なるほど。もうちょっとライフセーバー出てくるんじゃないかぐらいの。
いや、ほんとそうそうそう。
あたふたしちゃった。ちょっと、一瞬想像しちゃって、ちょっと面白かったです、
ね。そうですね。ほんとね、今聞いてる人もそうだと思うけど、想像通りの結末よ。
あわあわしちゃって。
ああ、もうあわあわしてて。だったら乗らなきゃいいのに。ええ、
まあまあまあまあまあ、けどそれぐらい興奮したし、まあある種そういうパフォーマンスも解禁されてるっていうね。
まあ、本当は多分ダメなんだろうけどね。もうでもしょうがねえやつ
って。いやいやいや、まあまあまあ。いや、そうですか。まあけどいいっすね、そういう。まあね、僕らが青春時代に聞いてたバンドが。
うん、そう、ね、あと、マキシマムザホルモンも初めて見たけど、めっちゃかっこよかった。
はいはい、ああ、そうですか。やっぱり生だと、全然また違
う
んですか。
いやいや、もうかっこいいね。やっぱさ、ああいう音楽とか見るとさ、
はい、
なんかこの一体感ってすごいなぁとは思うね、やっぱりね。
すごいっすよね。
何万人っていう人が、やっぱりね。いつか名護こそも。
いや、だからその、なんでしょうね。
え？
いや、ええっていうか、いや、それはあの、なんでなんすかとは言わないですけど。
トクマスのダイブを見るために
みんなが集まってね。やっぱりその、日常報告の限界はありますよね。やっぱり、ダイブはしないでしょ、やっぱり。
そうか。
つくし見つけた、っつってね。
そうね。怖いもんね。つくし見つけて、ダイブ始めたらね。
これこれっつってね。波に乗りながら持ってこられて。
ちょっとやべえ集団になっちゃうもんね。
ちょっと怖いんで。やっぱそこはなんか音楽の凄さみたいなのありますよね。
いや、俺だからちょっと泣いちゃったもんな。やっぱ見てて。なんかね、その暴れたり、その乗ってる時よりも、
はい、
その会場の人が、やっぱりわーって、ってなってる感じと、
ね、
あと壮大な感じ。
だからその一体感っていうぐらいですから、やっぱりそのアーティストからもエネルギーもらってるけれど、聞いてるそのお客さんからもなんかその一緒にエネルギーもらうみたいな感じがあるんでしょうね、多分。
いや、あると思うよ。
いや、だって普通に考えたら ね、普通に考えたらもう後ろの方の人とかね。
うん、
ちょっと見えなかったり聞こえなかったりしますからね。いや、まあ、
そうだね、
音はね、スピーカーで来ますけれど。スン、スンって冷めようと思えば冷めれますもんね。
あ、そうね。だから一瞬ダイブしてるときは一瞬冷めてる。やべってなったとき。
冷めたから溺れたんじゃないですか。だから。
そうか、あ、そうかもしれない。
冷めたからだと思いますよ、ちゃんと。
冷めたって観測したからね。
冷めたって観測したから、ちょっと波が、波の流れが。
波怖くなっちゃったもんね。そういうのあるよね、だからね。確かに。この時ってね、恐怖心がないからね。
ああ、ま、認識したし、さっきのね、最初の話じゃないですけれど、認識した瞬間に怖くなるっていうことはあります
ね。あるかもしれない。だってもう今、原付乗るも怖いもんね、正直。
ああ、なるほど。まあ、考えようによっちゃね。
歌手原付乗るのって怖いなんて一切
ない。体むき出しで、なんかあんなスピード出るもの乗ってるわけですからね。いや、怖いですよ。だからまあ、
まあ、だからいつかこう、名護こそ雇っても怖えなって思う瞬間が出てくるんですよ、徳間さんでも。いつまでこれ、やってんだろうっつって。
日常が怖いっていうね。
ああ、認知しちゃったらね。
まあ、認知しちゃったらありますけど、日常だけは常に僕らに優しいと思いますから。
あ、そうですね。はい、じゃあ行きましょうか。
行きましょう。はい。
はい。みんなの日常報告会。はい。このコーナーは、ハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で、皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。ありがとうございます。
おーい。
じゃあ、ということで、また皆さん日常がね。まあ、うん、ちょっと。
あ、ちょっといいですか？じゃあ僕から、
はい、ああ、どうぞどうぞ。はい。
アンサー的なやつで。
アンサー的なってことは、前回のってことですかね。
さよなら市場さんからいただきました。
はい。
3日連続で納豆、400回混ぜしてみましたが、手の疲れと食べた感じで100回くらいがちょうどいいかなと落ち着きました。
おめでとうございます。あ、100回がちょうどよかったんですね。
ね。まあだからこういうのめちゃめちゃいいよね。
なるほど。
だから、まあ400回がいいとは言われてたし、まあどうなんだろうって言って、自分の落としどころを見つけたというね。
はい、いや、まあまあまあ。
100回でも多いからね。
100回でも多いですけどね。ああ。
こういうの好きだな
あ。残り300回は何だったんだみたいな話になりますけどね。まあ、人によるんでしょうね。
うん、そう、人によるからね。
300回が良かったっていう人もいるだろうし。う
ん、3日連続で納豆だって。400回、3日連続400回やったんだよ。すごい。
なんか納豆って体にいいですけど、なんか手首には悪そうですけど、なんか大丈夫ですかね、なんか。
ねえ。
ああ。いや、まあまあまあ。100回。
すごいそう。でもよかった。本当おめでとうだね、自分のね。
100回ぐらいだったらちょっとなんか試してみたくなりますね。
言ったな、お前。
ああ、はいはい。ちょっと100回混ぜて、
ね。ぜひ。
ぜひ。
やってください、
はい。ありがとうございます。じゃあ、私、行きたいと思います。
お願いします。
一服アットマークやいやいラジオさんの日常報告です。
いい。
焦げたけどうまい。おめでとうございます。ああ、いいですね。何が物によりますけどね。焦げた方がうまいものもありますし、あ、焦げない方がっていうものもありますけど、まあ、一服さんはとにかく焦げたけどうまかったみたいで、よかったなと思って。
よかったですね。
僕はね、さっき僕のことあんま知らないって言ってましたけれど、
うん、
意外に僕は焦げたのとか気にする方なんですよ。
わあ、俺と真逆だわ。俺焦げとってほしい。
その、なんて言うんでしょうね。あんまり、
うんうん、
基本的に僕、何も気にしない人間なんですけれど、
うん、
なんかね、食材の賞味期限とかは、
うん、
案外気になる方ですね。牛乳とか。一日過ぎてただけでちょっと嫌だったりしますね。
え、魚も焦げてない方がいいの？なんかあるじゃん。うちの奥さんっていうか、
どれぐらいの話です？多少焦げてないともう焼き魚じゃないじゃないですか。
そうそうそうそう。うちのお母ちゃんも、なんか、なんかそんなに焦げてなくていい方で。
あ、俺はね、そうかもしれないです、僕は。
結構焦げててほしいのね。
ああ、そうですか。
うん。
じゃあまあ、変な話、パンとかでも大丈夫ですか？
パンも大丈夫だね。
ああ、そうですか。
いや、それ焦げ具合にもよるよ、それ。真っ黒だと。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
あれだけど。
ああ。
だから焦げの方が香ばしさがあるから俺好きなんだよね。
ああ、そうですか。
どうでもいいけどな。
だから。
まあまあ、それこそ日常だからね。
だからその、さっきのダイブと一緒で、冷めると波が引くんで。この波は、その、どう、他に焦げたのどんなんあるっつってる時は、とにかく乗れますから。
そうだね。
冷めた時にも。
さすが日常マイスター。
もうどんどん。
さすが。
全部、
サーファーとして、日常サーファーとして。
日常サーファー。
さん。
どの焦げ方もどうでもよくなりますから。
まあ確かにな。
まあまあまあ、一旦引いたんで、じゃあちょっと今回は焦げの話はね。は
い。じゃあ続いていきましょう。
はい。
鈴木さん。ハイエナジーさんからいただきました。
はい。
買いたての水色のバスマットに海を感じました。
おめでとうございます。ありがとうございます。
いいですね。なんかいいな。
クッション製のやつとかですかね。
ああ、水色、バスマットだよ。
バスマットっていうのは。
だからあれだろ、風呂の前に置くやつでしょ。
風呂の前に置くやつですか。
じゃないのかな、バスマットって。
バスマットっていうのは僕は、洗う場所に引くやつだと思ってました。
あ、多分一緒のこと言ってるね、俺。多分それ。あら。一緒のこと言ってる、
ね。いやいや、お風呂出た後に足を拭くために。
あれじゃないの？あ、でも洗面所の前にも似たようなの置くじゃん。
なんか最近だとなんか石みたいなやつであるやつとか。
ああ、だからそうじゃねえの。
それじゃなくて、バスマットって、あれだと思いますよ。洗うときに。
え？いやだから一緒じゃねえのあれ。ちげえ。嘘
だ。いやいや、少なくともサイズが違うじゃないですか。え？え？
本当？いや、一緒だろ。
いや、道具一緒ってどういうことですか？ちょっと待って、バスマット。
いや、だってバスマットだから、バスって風呂じゃねえの。
風呂です。風呂です。
だから風呂の前に置くやつだろ。
風呂の前ってどういうことですか？その。
だから洗面所のとこだろ。だから洗面所
ああ、いや、僕は、ごめんなさい。
一緒じゃねえよ。
いや、だから、いや、別に怒んなくてもいいですけれど、湯船の前です。ごめんなさい。間違えました。
湯船の真ん前にバスマットは置かねえだろ。置く？湯船の前に。
バスマットって何ですか？
いや、調べろってお前だから。毎回言うけどさ、俺に聞くんだ
よ。じゃあ、お風呂の洗う場所に敷いてあるマットはあれ何て呼ぶんですか？そんなもんないです。ないんですか？皆さんのお家。
あれも風呂マットだろ。
風呂マットなんで急に和訳になるんですか？なんか急に。いや、あれもあれバスマット、ああ、そうですね。足拭くやつですね。
そう、だお前が多分言いたいのはバスラグって言えば、多分。バスラグって。
出たら調べたら出ます？
いや、バスマットはアマゾンは売れ筋商品で。いやね、
そうなると僕の、その鈴木さんの新しいバスマットで、海を感じるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかな。
おかしくないだろ。だって水色のだぞ、お前。
いや、だからその、状態としてはお風呂から、敷地内から出た場所に置いてある。
冷めた男だな、お前は。
いや、僕は、そのお風呂の中だと思ってた。中っていう言い方変ですけれど、足拭くところだったらなんか砂浜ですよね、それはもはや。
それはお前の主観だろ。
いや、わかりますよ。だからその、ブルー。
海はまだ続いてんのかもしんないじゃん。なんでお前すぐそこに砂浜引くの？
日常サーファーとしては、やっぱりそこが、バスマットに、海を感じていいのかっていう。
徳松さん、だって両方言うね。徳松さんが言うやつもバスマットだね。
僕が言うのもやっぱバスマットで合ってます。
バスマットだし、俺が言うのもバスマットだね。
けど最近のいい家って、バスマットなんて引いてないなって僕今ふと思ったんですよ。
そうだね。俺らの子供の時はあったよね。
ありましたよね。あの、
ビニールっぽいやつ。
ビニールっぽいやつで、穴とか。
発泡スチロールみたいなやつ。
そう、それです、それです。
穴開いてるやつ。
穴開いてるやつです。
あれだろ？シャンプーハットと同じ素材だろ？
シャンプーハットから、そうです。バスマットから削ったものが、ね、なんか、鰹節みたいに削ったものがシャンプーハットです。
そうなんだ。
そうか。うち、なんかちょっと今、うっすら恥ずかしいですけど、まだ引いてるんで。
いや、まあいいだろう、別に。
なんか、そう言われると、なんか現代ないかもしれないですね。
ないかもね。あれだって結構カビるしね。
そう、カビます、カビます。で、こう、やっぱね、出た、入るたんびにこう立てかけて、
いいな。
じゃーって流したりしてますけど。
なんかパンクバンドみたいな名前だな、バスマットってなんか。気温によっちゃうな。
全然バスマットのお客さん今乗れてなかったですけど、大丈夫ですか、ね、久しぶりの復活であんまりちょっとお客さん乗ってなかったですけど。
そうね。
どっちだろうな、鈴木さんのバスマット。なんかこう、アンサー的なパターンがよくありますけれど。
まあね、どっちなんだろうね。
ああ、けどやっぱり今だったら
足拭く。いや、俺の方が合ってる気するけど。
足拭く方ですね。いや、足拭く方だと思います、今バスマットって言ったら。
徳間さんよくそういう掛け違い俺とあるもん、
ね、ありますね。
まあでも、そうだね。文章って難しいよね。まあ、読み取り方でね、変わっちゃうからね。
まあまあそうですね。まあまあまあ、海を感じたっていうね。
うん、まあでも、いいよ。素敵だよ。
素敵ですね。
うん、うん。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ私よろしいでしょうか。
あ、
マッドパンダのゆうつさんの日常報告です。口の中やけどした。
おめでとうございます。
おめでたくはないですけどね。
うん、
口の中やけどしたんですね。
味噌汁かな。
あ、一応写真があるんで。
ああ、なんでした？
ホイコーローみたいなやつですね。
あ、ホイコーローでやけどする？
はい。
それ、ホイコーロー。慌てすぎじゃない？
ホイコーローって火傷しますっけ、なんか。
いや、だから、すると思うけど、あんま聞かんよね。
あんま聞かないですよね。
いや、だから、急いで口に入れてるよね。
クックドゥの CM ぐらい急いで食べないと、火傷しないですよね。あ、そうっすか。あ、
これ。お前、猫舌？
僕、 僕は、まあ、その、猫舌か猫舌じゃないかで言うと猫舌だと思います。めちゃくちゃ猫舌ってわけじゃないですけれど、
うん、
どっちかという、どちらかというと猫舌ですね。小木さんは
俺猫舌だけど、
うん、
その猫舌を超えても熱いもの入れたい方。お前だからよくわかる。
あ、ハフハフしたいですね。たこ焼きとかでも。うん
そうそう、ハフハフし。
小籠包とか食べれる、
ね。ああ、もうなんなら、わーっとやっちゃったぐらいが好きかもしれない。ああ。
けど、やけどしてね、なんか上唇の、なんか、うん、顎の、なんかこう、裏みたいなね。
うん。うん。
なんか皮ペロンって薄皮めくれちゃうみたいなのあるじゃないですか、やけどして。う
ん、だけど、やっぱ人生攻めてたよね。
あれテンション下がりませんなんか。
いや、下がるけど、やっぱ攻めてたい。
ああそうですか。
うんうん、やっぱちょっとマットパンダもやっぱ攻めてると思う。
相当攻めてますよ、多分。
うん、ホイコーローまで俺は攻めたことないけど。
ホイコーローの中で口の中やけどしたっつって。これも本来誰にも伝えられない報告ですからね。口の中やけどしたもん。なかなか。
じゃあ、はい、続いていかしてください。
行きましょう。はい。
嫁の弟さんからいただきました。
はい。
キムチ豚丼作った。おめでとうございます。
おめでとうございます。
これも写真投稿して
ね。あ、来てますか。
これもアンサーじゃない？前、丼がお前がちっちゃいっていう。
これいつのやつですかね。
なんか言ってて、キムチ豚
丼。はいはい。
なんか言ってて、ちょっとちっちゃい。カツ丼送った時に、これは子供。プチサイズじゃないかって。
プチサイズじゃないかっていうことで。
イチャモンつけたじゃん、お前。
いや。イチャモンつけたわけじゃないですか。だからそれのアンサー的に、ちゃんと隣に、こう。
タバコを置いてね。
タバコを置いてやってくれたんですよね。ちょっと。
だい
た
いこれぐらいのサイズですよって、普通サイズですよっていう。だから俺が合ってんじゃん。
普通のじゃあサイズだったんですね。
うん。
それ、ちょっと前のやつですよね。
ちょっと前。お前が先週読み忘れてたやつ。
ああ。ちょっともう一回、いや。
前のやつ読んじゃダメなの。
ああ、あったありました。
前の日常はもうお前の中では日常じゃない。
前って言っても
イチャモンつけるわ。
いや、ちょっと前ですよね。で、僕も一瞬これイチャモンつけるわけじゃないんですけど。
イチャモンつける。
つけるわけじゃないですよ。
まあ、そういう人大体つけるから。イチャモンつけるわけじゃないって言ってるやつつけてるから、イチャモン。
ああ、すいません。まあ、いや、で、またちょっとちっちゃく、これあえてだと思うんですけれど、またちっちゃく撮っていて、うん、で、最近、電子タバコってあるんですよ。
ああ、電子タバコあるね。
はいはい。普通のタバコよりちっちゃいやつなんですよ。で、うんうん、まあ今いろんなデザインがあるので、最初このラッキーストライクは置いてあるんですけれど。
まだ小さいっていうのを疑ってるってことね。
これ電子タバコじゃないかなって一瞬思って。
いや、これ電子タバコですよ、多分。
いや、これ多分ね、電子タバコじゃないんだと思います。
いや、電子タバコだよ、これ。
いや、別にそこは揉めたくないですよ、実は。これ電子タバコじゃないです。
いや、これ電子タバコ。
これ電子タバコじゃないです。
いや、これ電子タバコ。
いや。どんぶりがようやく解決したのに、今度はなんか横のタバコで揉めてるの。で、電子タバコだった場合、
うん、
このどんぶりはちっちゃいですよ。
そうだ
けど、これは電子タバコじゃないので、
いや、これ電子タバコだから、ってことはちっちゃいな。
いや、本当に違うんですよ。本当にこの丼は大きいんですよ。今、イチャモンつけてるのは小木さんの方ですよ。
いや、お前にイチャモンつけてるだけだよ、これは。
いや、これは電子タバコじゃないので。
何度もそんな言い切れる。
いや、わかるんで、僕は。
なんでおめでとうの音なの？
いや、もう今日。音の感じもおかしくなっちゃって、今。
うん。まあまあ、こちらもアンサーお待ちしております。
いや、もう、引き伸ばさなくていいんですよ、この裁判。もう、終わりでいいんです、もう。
もういいもう大丈夫。
あ、大丈夫。通常サイズの丼です。はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあまあ。
まあそんな感じですかね、今日はね。
はい。 ということで、皆様からの日常報告を、はいはい、この番組では、ハッシュタグ、名護こそ、ハッシュタグ、日常報告でお待ちしております。
はい、ありがとうございます。いつも本当にね。
小木さんの初小説、読んでほしいも、ネットにて販売しておりますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。
もうみんな手に入れたよな。
入れたよな、っていうことね。そうですね。
もう一冊買うよな。
買うよな、っていうね。
みたいな。
アニメのエンディングみたいな。
はい、いうもうぜひね、読んでない人がいたら、
そうですね、
読んで
ほしい。もうタイトルが読んでほしいですから。
ぜひお願いします。
ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、こちらの曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回。さよなら。
また聞いてください。
出ます。Yeah.
誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓を開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し揺られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜれる完全は誰かに頼まれ